レポート作成入門。皆さんこんにちは。生活科学科、生活科学専攻、生活福祉心理コースの武田です。この番組は遠隔授業確認用のレポート作成入門を再編集したものになります。使用するレジュメは引き続きレポート作成入門バージョン3に基づいています。さて、皆さんはレポートを提出してくださいと言われて戸惑ったことはありませんか？大学に入り、特にレポートの書き方を教わったわけでもなく、突然とレポートを書いてくださいと言われます。学生の多くはそこで戸惑うわけです。レポートってどう書くの？ネットで調べるといいのかな？そもそもどうして先生が教えてくれないの？そんな声が聞こえてきそうですね。資料にもあるように、大学生ならレポートが書けて当たり前という前提があります。そこで今回はレポートの基本的な書き方を少しお話ししたいと思います。ただ、今回お話しするレポートは社会科学系と言われる文系を中心とした書き方になります。食物栄養学専攻の授業のように、実験や実習に基づいて作成するレポートではありません。しかし、食物栄養学専攻の学生も、共通科目や生活基礎の科目で、今回お話しするようなレポートを書く機会があります。はじめに、レポートとはどのようなものでしょうか。そこで、感想文とレポートの違いを見てみましょう。資料では、感想文は内容を感じたままに表現するのに対して、レポートは主張とそれを支える根拠を述べる。感想文の構成は書きたい順序で、レポートの構成は決まった形式に沿って。感想文の視点は主観的に個人的に、レポートの視点は客観的一般的に。レポートを書くためには今確認した内容、構成、視点がルールです。つまりレポートを書くためにはレポートの形式を理解していくことが必要ですね。もう少しお話ししたいと思います。レポートでは、知られた事実を根拠として示すことが中心です。一方で、受験での小論文は、自分の意見について論拠を示しながら説明する文章で、自分の意見を考えることが中心です。また、小学校や中学校で行った調べ学習は、調べたことを事実としてまとめることが中心でした。それに対して、大学でのレポートは、調べて分かった事実を根拠として自分の意見を主張することにあります。レポート作成のルール。ルールは4つあります。ルール1、主張と根拠を示す。ルール2、三部構成で組み立てる。ルール3、先行研究を踏まえる。ルール4、決まった形式を守る。それでは、それぞれのルールを一つずつ見ていきたいと思います。まずはじめに、ルール1、主張と根拠を示す。主張には必ず根拠を示し、根拠には客観的事実を示します。感想文とは違い、感じたままを思ったまま書くのではなく、自分がなぜそのように主張するのか、根拠を示します。 ルール2、三部構成で組み立てる。レポートの文章は、序論、本論、結論の三部構成で組み立てます。序論では、どのような問題について、どのような結論を導くのかを予告します。本論では、なぜその結論が導かれるのかを根拠を積み上げて説明します。結論では、積み重ねた根拠から、問題に対してどのような結論が導かれたのかをまとめます。結論がレポートで一番伝えたいこと。序論では、その一番伝えたいことを予告します。そして、なぜそうなるかを本論で明らかにしていきます。ルール3、先行研究を踏まえる。レポートでは、これまでなされてきた主張である先行研究を踏まえて、それに対して自分はどう考えるかを示します。先行研究を踏まえたレポートにするためには、本や論文から引用します。ルールに基づいた引用は、そのテーマについてよく調べたことの証拠になり、レポートの評価が高くなります。引用するときには、その部分が他の人の文章であることが読み手にもわかるように示します。引用には、直接引用と間接引用があります。資料に直接引用と間接引用の例が書かれています。直接引用が引用文献から一字一句変えずに引き写し、その文章を鍵括弧でくくります。一方、間接引用は引用文献の著者の意見や主張などを理解した上で、レポートの筆者が自分の言葉に置き換えてまとめることです。自分の言葉でまとめているため、鍵括弧は用いませんが、他者からの引用であることはきちんと示します。直接引用、間接引用を問わず、引用中に引用した文献の書誌情報を記載します。引用の表記の方法は、学問分野によって特徴があるため、自分の専攻する分野の慣行に従うことが必要です。しかし、いずれにせよ、自分の考えではなく、引用したにもかかわらず、読み手にそれがわからない、不明確な記述は、表説という学問的不正とみなされます。参考資料として、動画資料の URL を載せてあります。一度ご覧ください。ルール4、決まった形式を守る。レポートではデスマス調ではなくデアル調で統一します。また話し言葉、略語なども使いません。レポートでは2センチ程度や400字詰め原稿用紙で4枚程度などの分量が指定されることがありますが、この分量に対してプラスマイナス 10% の範囲内で作成することが目安と言われています。また、レポートを印刷して提出する場合は、表紙、本文、参考文献に分け、表紙では講義名、担当教員、レポートのタイトル、提出日、学科、専攻、コース、学籍番号、氏名などを記入します。本文にはページ数を記入します。最後に、表紙、本文、参考文献をまとめ、左上をホチキスなどで留め、レポートがバラバラにならないようにしておきます。参考文献リストの書き方です。 参考文献リストは、引用した文献や参考にした文献を著者名の五十音順や発行年順にリストアップします。参考文献リストの表記方法は学問分野によって特徴があります。自分の専攻する分野の慣行に従うか、教員の指示に従ってください。基本的な表記方法は資料に記載しています。参考にしてください。ウェブサイトを文献扱いする場合についてです。インターネットサイトの中には、不特定多数が書き込めるサイト、例えばウィキペディアなどがありますが、信頼度が疑われる情報も含まれるため、文献としては避けましょう。なお、公的機関など信頼ができるサイトの情報を用いた場合、著者名または作成者名、公表年または最新の更新年、当該情報のタイトル、URL、そのサイトにアクセスした年月日などを記載します。文献の信頼性について、レポートに用いる文献の信頼性については、資料の図で示しています。皆さんはできるだけ信頼性が大きく、筆者が明確になっている情報をもとにレポートを作成することに心がけましょう。文献の種類とその使い分けですが、ウェブ情報も手がかりとして有効なことがあります。ただ、ウェブ情報をそのまま引用するのではなく、そのサイトが参考にした文献、資料などにアクセスしましょう。理解の手がかりとしては、専門辞典やハンドブック、概説書、入門書、新書などが有効です。より理解を深めるためには、体系的でまとまりのある内容が記述されている専門書や研究書などが有効です。また、テーマに関する具体的な研究内容や最新の情報を知るには、研究論文などが有効です。最後に、新聞記事も最新のニュースや過去の出来事を調べることができるため、有効な文献となります。文献を探す際、ネットを使ってはいけないのではありません。不確かな情報、誤った情報を手にしないためにも、ネットでも良質な文献を見つけられる方法を身につけておきましょう。資料には Google スカラーの使い方を載せてありますので、参考にしてください。レポートの書き方の文献紹介です。図書館にはレポートの書き方に関する本がたくさん入っていますか？資料にはその中から数点を紹介しておきます。これまでお話しした内容をチェックリストにまとめてみました。レポートを書き上げ、提出する前の最終確認にチェックリストを使ってください。ここまで基本的な書き方についてお話をしました。この後は皆さんが具体的にレポートを書いてみて、そのコツをつかんでいってください。これでレポート作成入門を終わります。ごきげんよう。さようなら。